ダビデは部下と共に登っていってゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方をエジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪っていつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとかエラフメール人のネゲブとかケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らが、ダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしぼめになっていよう。先週から引き続き27章を見てまいりまして、今日は後半に進んでまいります。これまでのあらすじを少しだけ振り返ります。ダビデはサウルから命を狙われておりまして、ダビデはイスラエルの中を、アラノでありますけれども逃げ回っているところでありました。しかしそのイスラエルの中にはどこに逃げたとしても安全な場所はありませんでした。このままではいつかサウルに殺されるだろう。それでダビデはどこに逃げることができるか、どこに行けば生き延びることができるかと考えました。そして一つの決断をいたします。当時イスラエルにとって敵であったペリシテ人のところ、そのペリシテ人のリーダーであるアキシュのところに逃げていこうと決断いたします。今の言葉で言えば亡命ということになります。しかしその逃げ込もうとしていたペリシテ人は、ダビデがかつて戦った、自分が先頭に立って戦っていた敵であります、相手でありました。その敵のところに逃げ込んでいくということですから、何も持たずに手ぶらで行ってしまえばただ殺されるだけです。何かお土産が必要であります。自分たちがそのダビデたちをかくまう何かの理由がなければ、メリットがなければダビデは殺されてしまうんです。それでダビデはいろいろとおそらく考えたはずであります。自分たちが殺されないためにはどうしたらいいのか。それでダビデはその敵の大将でありますアキシュにこういう申し出をいたしました。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えてそこに住まわせてください。アキシュはこれを聞いていろいろと考えたと思います。そしてこの申し出がアキシュにとってどういうメリットがあるかを計算いたしました。アキシュも当時その自分の国であるペリシテ人の地を治めるというのに苦労していたはずであります。いろんな部族があちこちにこう立っておりまして、全員が仲がいいわけではありません。アキシュは自分の都は治めていますけれども、遠く離れたところになりますとどうしても手薄になってしまいます。それで、アキシュはこのダビデの申し出を聞きまして、よし、 そうだ、あの手薄になっているところにダビデを置いておこう。もし敵が攻めてきたならば、ダビデがそこで戦ってくれる。いや、もしそれでダビデがそこで死んだとしても、こちらは痛くも痒くもない。まあ、アキシはそういう計算をいたしました。そしてこのダビデの提案は、ダビデ自身にもメリットがありました。まあ、その、ペリシテ人の地の土地の地方に行けば、イスラエルからますます離れた場所になりますので、サウルだってそんな遠くのところまではダビデを追ってこない。あるいは、ダビデがどこに隠れているか、イスラエルの方には全然わからなくなってしまうだろう。まあ、そのようなメリットがダビデにもありまして、ダビデとアキシュ、利害は一致いたしまして、ダビデの部下、家族は、ツケラグという町に住むことになりました。さて、今日はその続きであります。ダビデは、まあ、そのツケラグという町に移りまして、ひとまずはほっといたしました。しかし、いつまでもそこでのんびりと暮らすわけにはいきません。自分たちはやっぱりペリシテ人にとっては敵であるんです。常に疑いの目で見られております。ちょっとでも怪しい素振りをしてしまえば、たちまち自分たちは殺されてしまう。ダビデがその敵の地で生き延びていくためには、アキシュに、自分は歯向かうつもりは一切ありません、いやむしろアキシュに対して私は忠実な部下なのですという姿勢を取り続けるしかなかった。それしかないんです、生き延びていくために。それでダビデはその忠誠、アキシュに対して歯向かうつもりはありません、いやむしろあなたの忠実な部下ですということをどのようにして示していったか、まあ、今日はそこを見てまいります。27章の8節をお読みいたします。ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。まあ、ここにゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人という3つの部族の名前が出てきていて、まあ、私たちにとってはほとんど馴染みがない名前であります。まあ、しかし、その旧約聖書の後ろの方っていうんでしょうか、前の方を見ますと、ヨシュア記とか出エジプト記というのがあるんですが、その中でこの3つの部族のことが触れられております。で、今日はこの3つの部族それぞれ全部見ることはできません。3つ目のアマレク人についてだけちょっと確認していただきたいと思います。で、アマレク人、実はこれ出エジプト記に出てまいりまして、ある方は、まあ、記憶されているかもしれませんが、まあ、まだ若かったヨシュアという、まあ、モーセの右腕になっていた人でありますけれども、ヨシュアが先頭になってこのアマレク人と戦ったという記事が出エジプト記に出てまいります。で、その時モーセは丘の頂にいりまして、その戦いの間中モーセは手を挙げていた。で、手が上がっている間はイスラエルは優勢だったけれども、モーセの手が、まあ、こうだんだん疲れてきてこう下がってくると、今度はアマレク人の方が優勢になった、まあ、そういう不思議な、まあ、奇跡が書かれている場所です。で、その戦いの最後のところにこういう聖書の御言葉が記されています。まあ、皆さんの集合のアウトラインの一番上の方に出エジプト記17章15、16節の箇所を挙げておりますが、そこをお読みいたします。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。まあ、ここでこのアマレク人というのは主の敵であるということがわかります。 世々にわたってアマレクと戦われる。まあ、実はこの他にゲシュル人、ゲゼル人もそうなんですけども、すべてこれはもともとイスラエルの敵とみなされていた部族でありました。そうしますとダビデは誰と戦っていたかと言いますと、ダビデはペリシテ人の領地に逃げ込んだ後、アキシュに気づかれないようにしてイスラエルの敵と戦っていたことになります。まあ、ダビデがそのことをどこまで意識していたのかは分かりません。書いていない。でも結果から見ますと、ダビデはその神様の敵、あるいはイスラエルの敵とずっと戦っていたということが書いてあります。まあ、そこまで見れば、はあ、すごいなと思うかもしれませんが、しかし私たちは単純には喜べません。まあ、おそらく皆さんが最もこの箇所で引っかかる箇所があるわけですね。まあ、9節と11節に同じ言葉が2度繰り返されています。まあ、9節の方をお読みいたします。ダビデはこれらの地方を打つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシのところに帰ってきていた。まあ、なぜ、その男も女も生かしておかなかったかという理由もちゃんと付け加えられておりまして、それは11節のところに書いてあります。彼らがダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思っていたからである。まあ、こういうのを日本語では口封じというんですね。都合の悪いことを喋ってもらっちゃ困るので、口封じとして、ダビデは男も女も生かしておかなかった。もしダビデがこういうことをしたんだぞということがアキシュの耳にでも入ったならば、ダビデは殺されてしまうんです。まあ、だから、そのことがバレないようにとダビデは皆殺しにしてしまった。まあ、ダビデも大変だったかもしれないけれども、どんな理由であっても、これは、まあ、今の時代は人権ということに非常に敏感でありまして、これは虐殺ではないかと言われるてもおかしくない箇所だと思います。そしてそれだけではありません。ダビデはこういうこともいたします。まあ、10節であります。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとか、エラフメール人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていた。まあ、ここにも馴染みのない3つの部族の名前が出てまいりますけれども、いずれもこれはイスラエルの仲間であります。ダビデは本当は、実際はペリシテ人の部族を襲っておきながら、そのことを隠して、自分の仲間で、かつての仲間であったイスラエルの部族たちを襲ってきましたよと嘘の報告をアキシュにするんです。まあ、ただの報告で終わってはいません。アキシュを喜ばすために、戦いの方で奪ってきた羊や牛やロバやいろんなものをこの、アキシュに、プレゼントするんですね。アキシュさん、どうぞこれを受け取ってください。こういうものを、戦争で自分は勝利して敵から奪ってきました、どうぞこれを受け取ってくださいと、まあ、プレゼントします。まあ、アキシュだって悪い気はしない。ダビデがもうせっせとそういうものを持ってくるわけですから、おお、ダビデなかなかやるじゃないかというふうになって、さて皆さんはどう思うでしょうか。この箇所、ダビデは信仰者であります。信仰者であれば何をしてもいいのか。 モーセの実戒に殺してはならないとある、盗んではならないとある、あなたの 隣人に対して偽りの証言をしてはならないともあります。ダビデは全部違反してんじゃないか、殺してるでしょ、そして敵のところから奪ってきたんだから、これは盗んでいるんだ、そして、それだけではない、アキシに対して嘘までついている。確かにダビデは、こうしなきゃ生き延びられなかったかもしれないけれども、こういうことまでしていいんですか、生き延びるため、こういうことは許されるんでしょうか。まあ、ここの箇所だけではありませんね。旧約聖書を読んでると本当によくわかんない、なんでこんなことを神様許すのかなという箇所が、出てきてまいりますけれども、どう考えたらいいんだろうか。なぜ聖書はダビデがこういうことをしたっていうことを強調するんだろうか。男も女も生かしておかなかったっていうことを2回繰り返すんです。私たち現代人のなんか人権とかその倫理とか道徳とかそういうものから言ったら、こういう箇所はもう真っ先に都合が悪い箇所でありますから、消してしまいたくない箇所でありますけれども、聖書はそんなことをせずにむしろ強調しているんですね。こういうことをしましたダビデは。まあ、こういう時私は本当は実は逃げたくなるんですね。こういうわからないっていうんでしょうか、難しい箇所については あんまり触れたくないなっていう、最初はそう思うんですけども、しかし聖書が書いてある、聖書にこう書いてある以上、私は考えなくてはいけない。なぜこう書いてあるのか、まあ、もしかして今日私がこれから語ることはどこかで少し違ってるかもしれないけれども、でも私自身が、まあ、今回準備しながら示されたことを皆さんに、まあ、語りたいと思います。ある一つの具体例を挙げて考えていきます。まあ、皆さんも、名前はご存知だと思うんですけれども、もう引退された方でありますけれども、国連で働いておられました。その国連の中で国連難民高等弁務官という、まあ、ちょっと 長い名前名称ですけれども、そういう地位で働いておられた緒方貞子さんという方がいらっしゃいます。まあ、本当に高齢であるにもかかわらず精力的にいろんな紛争地域に出かけていきまして、まあ、そこでどうしても発生してしまう難民の救済に当たってきた方であります。でその緒方さんという方が、まあ、テレビに出てインタビューを受けていた時、たまたまやっぱりそれを見て、私が記憶していることがあります。で緒方さんはこんなことを言ったんですね。まあ、その紛争地域で難民がもういっぱいもうゾロッと逃げているような、そしてキャンプがもうあちこちに発生していくような、でそういう場所に行った時にいつも難しい判断を迫られましたと言われました。例えば2つのうちからどちらかを選ばなきゃいけない、どっちを選ぶ。で私たちは考えますね。もちろんそれは正しい方を選ぶに違いない。より正しい方、2つ A と B と2つあるならば、どちらがより正しいのかという、そしてより正しい方を選んでいくというのが、まあ、私たちのまず考え選択の基準だと思います。しかし現場に行きますとそんなことは言ってられない。どちらにも正義というものがないんだそうです。どちらを向いてもこっちを向いてもあっちを向いても不正だらけ、あるいは、自分たちの利益を犯すものが国連からやってきたということで脅迫を受ける、嘘がいっぱいある、悪が渦巻いている、もうぐーっとどちらを、ま、見回してもそういうことで溢れている。その中でどちらかを選ばない。どちらも悪いから どちらも選ばないとなったら、ますます問題が悪くなっていく。難民が発生し、そしてそこで死んでいく人たちが、倒れていく人たちが続いてしまう。これを何とか食い止めなきゃいけないって言ったとき、どちらかを選ばなきゃいけない。そういうギリギリの判断をいつも求められた。そういうところで、どちらを選んでいくか。まあ、緒方さんはこう言ったんですね。まあ、ちょっと言葉が違う、実際に言った言葉とはちょっと違うと思うんですが、私が受けた印象でこういう言葉だったんですね。より悪が少ない方を選ぶ。まあ、私たちはですね、より正しい方を選ぶと言いたくなるんですが、そういうことは言ってられない。より悪が少ない方を選ぶ。あるいはそれでもわからない時があるんです。最後は勘で選ぶしかないとさえなんか言っておりましたけどね。本当に現場で働く、そして判断するということは大変なことなんだ。私はそれを聞いて本当に驚きました。この緒方さんという方、正義というものを軽く考えている方なんだろうか。いや、とんでもないですね。むしろ正義というものがなされていないことに怒りを燃やしている方であります。だからああいう高齢でもありながら現場に赴いていって実際に指揮を取っていくって。おそらく緒方さんの本音で言えば悪の味方なんかしたくないはずです。どちらかを選べば国連がそっちの方に手を貸したことになっちゃうんですね。でもどちらも悪いから手を貸さないとなれば、何もしなかったならばもっと多くの人たちが死んでいく。多くの人たちの命を救うため、一人でも死ぬ者が少なくなるようにというふうに動くために、あえて現場のその場所に渦巻いている悪の中に手を突っ込むしかないんです。ひどいと思うでしょうか。しかしそれが現実なんですね。それ以外に方法がないんです。まあ、私たちは安全な場所に立って、きれい事というのは何とでも言えます。理想を言うことは何とでも言える。しかし現場はそうは言ってられない。あえて手を突っ込むしかないんです。私はその緒方さんの話を聞き、これが罪の世の現実なんだということを教えられました。おそらくダビデも同じはずです。ダビデだって言い分はたくさんあるんです。なぜ自分がこんな目に遭わなきゃいけない、なぜ自分がこんなことをしなきゃいけない。ダビデだって人を殺すことを好きでやってるわけじゃない。自分がこんなところに追い込まれていったのは全部あのサウルのせいだと言いたい、叫びたいと思うんです。そして私たちは確かにこの第一サムエル記をずっと読んでいけば、どこに原因があるかといったらサウルに原因があるってみんなわかります。しかしここでダビデが悪いのはあのサウルですと叫んだとして、何も問題は解決しないんです。目の前には依然として厳しい現実が待ち構えているんです。ダビデたちが生き延びるためにはアキシュの前で嘘をつくしかない。そしてその嘘をずっと突き通していくしかない。何度も繰り返すしかない。自分たちがこの敵の地で戦っていくためにはそれしかなかった。まあおそらくそう言われても納得するのは難しいかもしれません。まあ私が若かった時、まあ20代の時でしたら、 おそらくそう言われてもかなり反発したと思います。だからといって人を殺していいのか、だからといってこんなことをしていいのかと私は多分納得できなかったと思います。聖書は私たちが生きる本当の道を、真理の道を指し示しております。まああえて言えば、私たち人間にとって理想の生き方がここにどこにあるのかということをちゃんと示しているのが聖書であります。しかし聖書は理想だけを振りかざして、こうしなさい、こう生きるべきですと、それだけを言っているのではありません。確かに聖書は何が正しくて何が罪であり何が悪であるかということをはっきりと語っております。そしてあなた方はその罪から救われて正しい道を歩みなさいということを語っております。しかし聖書はそれだけではないんです。私たちが生きていかなきゃいけないこの世界がどれほどひどいものであるのか、どれほど罪に満ちていて、その罪の結果、どれほど残酷なことがここで行われているのかということをきちんと述べていく。私たちにとっては残酷と思えるほどの現実をごまかさないんです。はっきりと書いている。ひどいと思うようなことをそのまんま書いている。一体神様はどこにおられるんでしょうか。ダビデがこんな目に遭っているとき、ダビデは喜んでこんなことをしていないですよ。ダビデだって皆殺しにしなきゃいけないと言ったとき、ものすごい苦しんだはずですよ。なぜ自分はここまでしなきゃいけない。自分たちが生きていくと、これをしなければ自分たちは今度殺されていくという、そのギリギリの中で自分がしていることを振り返ったら、ダビデが私は信仰者だから、私は神様に油注がれたものであるから全部神様が守ってくださいますと、そんなふうに安心していられたはずはないんです。ダビデも苦しんで、その時神様はどこにいるんでしょう。今日の箇所には神は どこにおられたとか、神はこうしたとか一切書いておりません。ある方はこう考えます。ダビデは勝手に自分の判断でイスラエルを、まあ、捨てるというか捨てざるを得なくなって、ペリシテ人の敵の地に、それは神様の敵である、そのペリシテ人の地に逃げ込んだのだから、つまり、まあ、日本語で自業自得という言葉があり、自分で自分その悪い選択をしてしまって、その結果を引き受けているだけなんだ、自分の判断でそんなことをしたのだから、その結果をダビデは今引き受けているんだ、だからこんなふうに苦しんでいる。神様はそのようにダビデを、まあ、突き放して、まあ、そういうふうに考える方もいます。しかし、そういうことではないと私は考えます。神様がどこか安全な場所に立って、ダビデお前何やってんだ、自分で自分のやってることをよく考える。そういう教育の場としてこのところを神様が放っておいているのか。神様は何もご自分は痛みを感じないで、ダビデお前はもっともっと苦しめ、自分のやったことを反省しろというふうにやっているのか。そうじゃないんです。実は神様ご自身もダビデと同じこの厳しい現実、残酷と思える現実に直面して苦しんだんです。 どこでそんなことが起きたか。それはやっぱり十字架だったんでしょうか。まあ確かに最終的には十字架でありますけれども、実はもっともっと遡るんですね。もっともっと前に遡る。どこまで遡るか。イエス様がこの地上に来られて、あの母マリアを通して人として来られた瞬間からもう苦しみを味わった。まあ、私たちはよくクリスマスの季節になりますと、マタイの福音書の最初の方2章のあたりをよく読むわけですが、その2章の16節にこういうことが書かれております。これも週報のアウトラインのちょっと真ん中より下のところに書いております。出てあります。でこの箇所後から印刷した後で気がつきましたが、ミスプリントがありまして、結構ひどいミスプリントがありますので、今正しい方をお読みしますので、訂正していただきたいと思います。マタイの福音書の2章16節をお読みいたします。その後ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その博士たちがイエス様がお生まれになったということを告げられて知って、訪ねてきた。で最初そのヘロデ王のところに面会に行くわけですね。そしてヘロデ王はこれにこの話に非常に強い興味を持ちまして、いろんなことを聞き出した。そして、この博士たちを送り出していくわけですが、博士たちはそのイエス様はベツレヘムのイエス様に出会いまして、素晴らしいその恵みをいただいて帰っていくわけです。で帰るときにこのヘロデのところに寄りなさいよと約束していたんですが、博士たちはこれはまずいということで、ヘロデのところに寄らないで帰っちゃったんですね。それで騙されたと書いてあります。当時イスラエルの王様はヘロデでありました。でこのイエスがイスラエルの王としてお生まれになったのだということを博士たちから聞きまして、ヘロデは考えました。この今生まれたばかりのイエスは必ず大人になってから自分の地位を狙ってくるに違いない。まあもちろんそれは自分を殺すという形で、狙ってくるだろう。こういう危険な目は、まあ、リスクは小さなうちに潰しておくのがいい。まあそれが権力者たちの鉄則なんですね、考える。だからこのイエスを今の幼いうちに殺してしまう。ヘロデはそう考えました。しかし一つだけ問題がありました。イエスが生まれたということは分かる。それもベツレヘム周辺、ベツレヘムを含むその周辺の村々でのうちのどこかで生まれたことまでは分かる、聞いたけれども、そしてどこでいつ生まれたかということも聞いた。しかしじゃあそのうちのどの子供がそのイエスであるかということは分からなかった。まあ、こうなるとヘロデは、まあ、本当にそこが残酷なところでありますが、可能性のある2歳以下の男の子全部を殺させる、まあ、その中にイエスも含まれるだろうという計算になります。まあ、こういうの幼児虐殺と言ってもいいでしょう。聖書にはこんな話が載ってあるんですね。あのクリスマスの素晴らしい、イエス様の誕生のお話のすぐ後にこれが載ってある。神の一人子であるイエス様がこの世に来られた時、実は何の関係もない子供たちが、まあ、おそらく何十人単位でしょう、殺されてしまいました。もし私たちがイエス様の立場にあったらどう思いますか。 悪いのはヘロデ王だ、自分には何の関係も責任もありませんと言い聞かせて自分を納得させることができるでしょうか。いや、むしろ自分を責めていくはずです。自分さえ生まれなければあの子供たちは殺されなかった。一人二人じゃない、何十人も殺された。そしてその母親たちの泣き叫ぶ声が、その村や町の中に響いていた。あの泣き叫ぶ声、実際に聞いたわけではないけど本当に聞こえるように感じている。全部自分のせいだ、自分は生まれてこなければよかったんじゃないか、自分はこんなふうに安全なところで生きていく資格なんかないんじゃないか。おそらく私たちは大人になってから、大きくなってから、実はお前が生まれた時こういう悲惨な残酷な事件が起きたんだ、それもあなたが生まれたからだ、そういうことになったんだよって聞かされた、ものすごいショックを受けるはずです。しかしどんなに自分を責めたとしても殺された子供たちは戻ってきません。イエス様はこの地上に人としてお生まれになった瞬間、その時からすでにこの罪の世の残酷さを背負って生きなければならなかったんです。しかしよく考えると辻褄の合わない話なんです。神様は全能のお方ではありませんか。それなのにどうしてこんな悲惨な事件が起きてしまうんですか。どうして神様はヘロデを止めなかったんでしょう。わざわざ博士たちが、ヘロデのところに会ってペラペラ言ってしまったことによってこういうことが起きたんです。なぜ神様はこの博士たちがそのところに行くことを止めないで、別のルートを通ってヘロデに会わないようにすればよかったのに、そんなことをさせるのか。まあ、神様の主権の中で起きていることでありますから、すべてをうまく私は説明することはできません。でも一言だけは言う、神ご自身があえて自ら進んでこのような苦しみを引き受けようとされていない、そうとしか説明ができないんです。こんなひどい残酷なことがあっていいのかと叫びたくなるような、この罪の現実の真ん中にイエス様はご自分の身を置こうとされていた。まあ、私たちはそこまで深刻な重いものを背負ってはいないかもしれませんけれども、しかし似たような重いものを背負っておられる方もおります。自分の力ではどうすることもできない重荷に苦しんでいる方がおります。自分のせいではない、例えば親のせいとか、ある家族のせいで自分がその重荷を背負わなきゃいけない、あるいは、まあ、イエス様のと似てますけれど、生まれた時からすでに重いものを背負わなきゃいけない、自分の生まれが実は特殊な生まれなんだ、いろんな複雑な事情の中で自分が生まれてきたという方もいます。それは自分の力どうすることもできない、できないけれども背負わなきゃ、あるいはそれまでは順調にそれほど問題なく過ごしていたけれど、ある時人生の途中で思わぬ挫折を味わわなきゃいけない、そういう方もいます。そしてそれ以来なんとかこの泥沼から這い上がって元のあの普
通の僕人並みの生活でいいから、その生活を送りたいと願ってできない方もおります。あるいは自分は正しく生きたい、人並みに生きたい、なんかそんな間違ったことなどしたくないと願いながら、そのことを許さない環境の中で生きなきゃいけない人もいます。好きでやってるわけじゃない、好んでやっているわけじゃない、でも生きていくために、自分が生き延びるためにはこれしかないのだ、顔ではなんとなく自分がこの人生を受け入れているように振る舞っているけれど、心の中で泣いている人たちがたくさんいます。そういう人たちはどうなるんでしょうか。あなたは間違ったことをしているんだから、そのままでは救われませんと言われるんでしょうか。あなたが救われるためには、まずそこから抜け出して正しいことを行いなさい、そしたら神様はあなたを救ってくださるでしょうというのでしょうか。ダビデはこういうことをして、とんでもないやつ、なんという罪を犯しているんだ。ダビデは自分の行いを悔い改めて、でないととんでもないことになってしまうと、神様はこのダビデのことを責めているんでしょうか。もしそういう神様がそういうお方であるならば、私たちは苦しくなります。この神様の前には出られなくなってしまいます。しかし主は言われました。マルコの福音書の2章17節であります。アウトラインの下の方に記しておりますが、イエス様はこう言われたんです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。誰だって病人にはなりたくありません。誰だって罪人であるよりも正しい人になりたいと願っております。しかし私たちは病人なんです。この病気を何とか治して健康になりたいと思いながらできないでいるんです。どこに助けがあるんだろうか、こんな私を助ける者がいるだろうかと私たちは泣いておりました。イエス様が言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。この方はどんなふうにして私たちを招くんでしょうか。ご自分は安全なところに立って、さあ私の腕の中に入ってきなさいと言って、そんなふうに私たちを招いているんでしょうか。先ほど見た通りに、イエス様はこの地上にお生まれになった瞬間から、この私たちが苦しんでいるその罪の残酷さを引き受けてまいりました。どれほどこの罪が悲惨なもので私たちを苦しめているのか、身をもって味わっていかれたんです。味わったということは弱くなられたということです。この方が私たちを招くために腕を広げていくとき、そこに何が見えたでしょうか。その腕は釘に刺しつつ貫かれているんです。広げられたこの手の真ん中にあるこのイエス様の体に何が見えたでしょうか。槍に刺し貫かれた脇腹が見えるんです。私たちを招くためこの方はご自分で傷ついていかれたんです。その道を歩んでいかれたんです。 お前たちは何をしているんだ、なぜいつまでそういう間違ったことをしているのだと言って私たちを責めるのではなくて、私たちが苦しむ現実に身を置いてくださって、ご自分が傷つき、そして私たちを迎えようとされる。あなたはこの腕の中に来なさい、そして生き延びなさい。神様はそのように今朝私たちに語ってくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所、ダビデがやったこと、なぜこんなことをするのか、なぜここまでしなきゃいけないのか、ダビデは信仰者じゃなかったのか、神様は一体何をされているのか、納得できないものが渦巻いて、神様は愛であると言いながら、なぜこんなことをダビデにさせてしまうのか、男も女も生かしておかなかった、それも2回も繰り返して強調していくのはなぜなのか、いろんなことが引っかかりました。神様という方が分からなくなるような箇所であります。主よ、この箇所を十分に理解したとは思えません。でもあなたはこのようなこの現実に苦しむ私たちがいるのだ、どうすることもできず、これ以外に選択肢がなくて、本当に悪に手を突っ込むしかないような、そんなひどい現実に私たちが生きていかなきゃいけないんだというところに、あなたが目を向けてくださっている。責めるのではなくて、むしろあなたご自身がその真ん中で傷ついて苦しんでくださっている。主よ、なお私たちにはわからないことがたくさんありますけれど、確かに私たちはそういう現実の中で苦しんでいます。何もないときは正しいところを選ばなくちゃと何かのんきに言ってるけど、でもいつか私たちは本当にわからなくなってしまう。正しいことさえ選べない、生き延びるためにはこんなこともしなければというところに追い込まれるかもしれません。そしてまた現実にそういうところで苦しんでいる方もいらっしゃいます。主よ、私たちを憐れんでくださいますように。どれほどの憐れみがあなたの中に豊かにあるのか、私たちに教えてくださいますように。お一人お一人のうちに主が豊かにお語りくださいまして、あなたが広げてくださるその手とそのあなたの体のうちに何があるのかを見させてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらくお祈りいたします。